誠の礼拝をする者たちが霊と真理をもって父を礼拝する時が来る。今がその時である。なぜなら父はこのように礼拝する者を求めておられるからだ。神は霊である。だから神を礼拝する者は霊と真理をもって礼拝しなければならない。賛詠546番。実戒によって罪を告白し悔い改めへ導かれます。実戒。私はあなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名を乱れに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。御国を来たらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読詩編42。詩編第42編7節の後半から12節まで。講読詩編51ページ上の段、前から6行目。詩編第42編7節後半。私の魂はうなだれてあなたを思い起こす。
ヨルダンの地からヘルモンとミザラの山から、
あなたの注ぐ激流の轟きに応えて深淵は深淵に呼ばわり。
夜明中あなたの波は私を越えていく。
昼主は命じて慈しみを私に送り、
夜主の方が私と共にある。
私の命の神への祈りが 私の意は私の神に言おう。なぜ私をお忘れになったのか。
なぜ私は敵に仕掛けられ投げつつあるのか。
私を苦しめる者は私の骨を砕き
絶え間なく叫んでいる。
お前の神はどこにいると。なぜうなだれるのか私の魂を。
なぜ見るのか。
神を待ち望め。
私はなお告白しよう。
御顔こそ私の救いと。私の神を。賛美歌20番。いたします。はじめに旧約聖書レビ記 第13章45節から46節、旧約聖書181ページです。レビ記第13章45節、重い皮膚病にかかっている患者は衣服を裂き、髪をほどき、口ひげを覆い、私は汚れたものです、汚れたものですと呼ばねばならない。この症状がある限りその人は汚れている。その人は一人で宿営の外に住まねばならない。次に新約聖書ルカによる福音書第5章12節から17節、新約聖書110ページです。ルカによる福音書第5章12節、イエスがある町におられたとき、そこに全身重い皮膚病にかかった人がいた。この人はイエスを見てひれ伏し、主よ、御心ならば私を清くすることがおできになりますと願った。イエスが手を差し伸べてその人に触れ、よろしい、清くなれと言われると、たちまち重い皮膚病は去った。イエスは厳しくお命じになった。誰にも話してはいけない。ただ行って祭司に体を見せ、モーセが定めた通りに清めの捧げ物をし、人々に証明しなさい。しかしイエスの噂はますます広まったので、大勢の群衆が教えを聞いたり、病気を癒していただいたりするために集まってきた。だがイエスは人里離れたところに退いて祈っておられた。祈りを捧げます。教会の頭、主イエスキリストの父なる御神様、一週間の生活を終え、新しい日曜日の朝をこうして迎えることができ、心から感謝いたします。7月が始まり、一週間が瞬く間に過ぎ去っていき、7月の第2の日曜日の朝を今私たち迎えております。あなたによって一週間の一日一日が支えられ、今こうして新しい日曜日の朝を与えられ、ありがとうございます。詩編の第42編の言葉によってあなたの言葉を共に口にいたしました。私を苦しめる者は私の骨を砕き、絶え間なくあざけっていう、お前の神をどこにいると、この言葉を口にするたびごとに、私たちは共に生きる隣人をこの唇によって苦しめているのではないかと思わざるを得ません。共に生きる隣人の心と体、骨さえも私たちは言葉によって砕いてしまうのです。自分が生きるために、自己保身するために、共に生きる隣人を口の言葉によって陥れ、殺してしまうような罪深い私たちであることを思わざるを得ません。そのような私たちは本来まさにうなだれてあなたの前から立ち去らざるを得なかった存在です。しかし御子主イエスキリストの十字架のおかげで、私たちはあなたの前にいで、あなたにこのようにして祈りによって自由に口を開くことができる存在に変えられました。まことに恐れ多いことでございます。このようにあなたによって、あなたご自身のものとされている私たちがなお一週間の中で、知らず知らずのうちにあなたを受け入れることができず、共に生きる隣人を受け入れることができなかったものであることを思い起こし懺悔いたします。 どうぞこの場であなたの言葉によって私たちの心の思いと口の言葉と行いと清め、新たなる一週間の生活へと押し出してくださいますように心から願います。使わされましたしもべが今朝もあなたの言葉を取り継ぎます。聖書の言葉に基づいて力強く豊かに正しくあなたの言葉を取り継ぐことができますように、語るべき言葉をお与えください。今日私たちの教会に集うすべての人々に、あなたご自身が必要と考えていらっしゃる言葉を聖書から力強く豊かに正しく語ることができますように、語るべき言葉を聖霊によって与えてください。集うすべての者たちにあなたご自身の言葉として運び、信仰を養い育み、今神を求め救いを求めている人々があなたの招きに応じ、洗礼入会信仰告白へと至りますように、どうぞお導きください。クリスマスに向かって夏の伝道の技に入っております。この夏また秋にまく神の言葉の種がクリスマスに大きな実を結びますように、洗礼を受ける者、信仰告白する者をどうぞ備えてください。今月末には日和学校の子どもたちとともに、かつて主イエスキリストが弟子たちとともに神職を共にしてくださったように、私たちもまた聖書の言葉に耳を傾け、祈り合わせ、共に学び、また共に食べようとしています。その計画を祝福し、神の家族であることを体験させてください。日和学校の生徒の中から信仰を言い表す者、洗礼を受ける者をあなたが備えてくださいますように。先立つ来週の月曜日には、この神奈川県の地に散らされたいくつかの教会が教会学校の教師の修養会を計画しています。子どもたちに届く言葉を求めて、教師たちが一日聖書の言葉と聖霊との導きによって学びを深めようとしています。日和学校の教師として奉仕する者の健康を支え、語るべき言葉をあなたが与えてくださいますように。8月には全国の中学生高校生青年の修養会を計画しています。若い時にあなたの言葉を中心とした良い研鑽を受けることができますように、この夏の教会の伝道の技を祝福してください。日和学校の教師も長老も執事も総学者も、また教会のさまざまな働きを担う人々も年齢を重ねています。今から後継者をあなたが育てていてくださいますように、あなたが私たちの教会に委ねてくださった伝道の技、牧会の技を滞りなく行うことができますように。さまざまなところで天変地異が続いています。台風、豪雨、地震、たくさんの人々が命を失い、また行方不明の人々がおり、この朝も一生懸命に被災地において働いている人々がいます。その愛の労苦にあなたの顧みがあり、導きがありますように。あなたがこの世界を作ってくださり、今もなおご支配なさっておられる世界です。人間が自然を搾取するがゆえに自然を破壊しているところもあり、また私たちには理解のできないような大きな力が働き、そのような災害をもたらすこともあります。神様、どうぞこの世界の秩序と平和とあなたが保っていてくださいますように。またそのために先頭に立って働く人々が立てられています。背後にいてあなたが導いていてくださいますように。新学校で学んでおります新学生たちのその学びを導き、照明感を強くしてください。夏季伝道実習にこの夏初めて使わされます新学生たちがいます。今 説教の準備をしています。語るべき言葉をあなたが与えてくださいますように。神の名によって建てられた学校で学んでおります者たち、若い人々をどうぞ教会の礼拝へと導いてくださいますように。私たちはこの礼拝を終えますと、それぞれの持ち場にキリストを放ちつつ戻ってまいります。伝道に用いてくださいますように。疲れ果ててようやくこの場にたどり着いた者たちがおります。すでに猛烈な暑さを私たちは経験いたしました。老いた者、病を背負った者たちにとって厳しい季節が来ています。支えてください。実りの秋、喜びのクリスマスを共に迎えることができますように。愛する者を失い寂しさの中におります者たちがいます。どうぞ御子主イエスキリストのご復活の命の光の中に置いていてくださいますように。全国の諸教会が、特に大きな被害を受けた地方に散らされた教会が、何とか礼拝を捧げていると思います。捧げられます礼拝と祈りを受け入れ、その行く道帰り道をあなたがお守りくださいますように。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌243番。 仰告白。賛美歌566番、使徒信条によって教会の信仰を共に告白いたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわぬ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。今朝も祈りを捧げましたように、病にある方たち、またおいてこの場に集うことができない者たちの健康の支え、健康の癒しを祈りました。私が知っているだけでも、私たちの教会の中には何人かの方たちが病気を背負わされています。おいてこの場に集うことができなくなった方たちがたくさんいます。今から2000年前、私たちの救い主主イエスキリストは、神の子としての力、権威によって病を癒してくださいました。死んだ人をも生き返らせるということもしてくださいました。また主イエスキリストの直弟子たちは、奇跡をする力が、権威が与えられていました。2000年間の教会の歴史の中で、神癒、神の癒しと書くことができる賜物を与えられていた牧師たちもいました。私たち自身、自分の手で癒しをすることができればどれだけ良いだろうかと思います。病んでいる人たちの体に手を置いて祈って癒すことができればいい、本当にそのように思います。私たちは教会や家族の健康の回復を求めて毎日一生懸命祈ります。助けてください、癒してください。しかし癒されることなく、この地上での生を終えてしまうということがありますし、そもそも主イエスキリストが生き返らせてくださった人たち、あるいは病気を癒してくださった方たち、癒された人たちがこの地上で永久に生き続けたということはない。やがてそれぞれこの地上での生を終えた。主イエスキリストはそういうところで、その死を超えた命を与えてくださる方であるということを、教会は2000年間語り続けてまいりました。私たちは今、新約聖書に収められておりますルカによる福音書に、主イエスキリストのご生涯を尋ねています。主イエスがこの地上において伝道の柱になさったことは2つありました。一つは、聖書から説教を語られるということ、今日私たちの教会がしていることです。聖書から神の言葉を取り継いでくださるということ、もう一つは、奇跡をしてくださる、病を癒してくださるということでした。奇跡をなさることによって、説教を語ってくださることによって、心と体に重荷を背負った人々を癒してくださった、病気を癒してくださった、悩みや嘆き、悲しみや痛み、寂しさを抱えた人々を助けてくださった、 励ましと希望、慰めを与えてくださった。その出来事の一つが今朝聞いております第5章12節から16節に記されている出来事です。主イエスキリストが全身重い皮膚病を背負った人を癒してくださった出来事がここに記されています。すでにルカによる福音書は一番弟子ペトロの姑、奥さんのお母さんを癒してくださった出来事を記していました。でここで全身重い皮膚病の人を癒してくださった出来事を記し、来週は中部の人を癒してくださった出来事を記しています。これからずっとルカによる福音書は次々とイエス様が奇跡をなさって病人を癒してくださったという出来事を記していくことになります。今朝こういう全身重い皮膚病を背負った人を癒してくださった出来事を私たちが聞く、それに一体どういう意味があるのでしょうか。私たちと関係のない出来事なのでしょうか。私たちと大いに関係のある物語なのでしょうか。下手をすれば昔は良かった、主イエスキリストが実際にこの地上にいらっしゃって自分も癒されたし、家族も癒されたし、友人や知人も癒された、お腹いっぱい食べることもできた。しかし今自分たちの目の前にいる牧師は癒すことはできない。ですからこのような癒しの出来事を聞くのはつらいということになりかねない。しかし教会はこの出来事を伝え続けてきました。聖書からこの出来事を削除しませんでした。しかもこのルカによる福音書の著者ルカは医者でした。医者としての限界、自分の手で癒すことができない、そういう病を目の当たりにしながら主イエスキリストは癒してくださった。医学の限界を感じつつこの福音書をまとめたのです。12節、イエスがある町におられた時、そこに全身重い皮膚病にかかった人がいた。説教団の上に置いてあります新教大訳聖書は重い皮膚病というふうに翻訳していますが、ひょっとしたら皆さんが手にしていらっしゃる聖書、重い皮膚病と翻訳しているのではなくって、雷病と翻訳している聖書を持っていらっしゃる方もあるかと思います。同じ新教大訳聖書でも昔は雷病と翻訳していました。口語訳聖書は雷病と翻訳していましたが、最も新しい新教大訳聖書の翻訳版はそれを重い皮膚病と翻訳いたしました。今日ハンセン氏病と呼ばれている重い皮膚病を患っている人々がいた。しかし重い皮膚病と新たに翻訳し直しましたように、必ずしも今日ハンセン氏病と呼ばれる病気だけを指していたのではなかったようです。しかし重い皮膚病であれハンセン氏病であれ、今日ここに登場してくる人は全身重い皮膚病に侵されていた。ひょっとしたら雷病であったのかもしれません。雷病は古今東西呪われた病気だと考えられていました。日本ではつい最近までこの病気を患った人々は親子親族の縁を切られて隔離されて生活せざるを得なかった、大変厳しい状況の中に置かれていました。今から言えば誠に愚かだったと言えますが、ようやく日本の政府もそのことについてお詫びをいたしました。しかしだからといって偏見と差別がもう全部なくなったかというと、ひょっとしたらそうではないと言わざるを得ないのかもしれません。今から2000年前主イエスキリストがこの地上で生活してくださったこの当時、神の民イスラエル、ユダヤの人々の間でも重い皮膚病 今日ハンセン氏病と呼ばれている病気は天慶病、天から刑罰を受けた病と言われていました。もちろんそれは恐ろしい偏見です。神の民イスラエルの人間でありながら神から見捨てられた人とレッテルを貼られていた。もはや神の民ではない、神の民から放り出されていた。神殿に詣ることも、各地にある街道において祈りを捧げることも許されず、町の中で生活することは許されていなかった。まさに隔離されて人々からも神からも見捨てられたような状況の中で生活せざるを得なかったのです。そういう人がここに登場しました。全身重い皮膚病だからといってハンセン氏病を患っていたとは分からなかったかもしれない。それでどうしたかというと、旧約聖書レビ記第13章を今朝引用いたしましたように、間違って健康な人がこの病気を患った人に近づいてきたときにしなくちゃいけないことが一つありました。それは、私は汚れたものです、私は汚れたものですと大声で叫ばなくちゃいけなかった。自分に近づかないでください、自分は病気を背負っています、あなたにうつるかもしれないから、こういうことが定められていた。当時の医学からすれば致し方がないことであったのかもしれません。人々から離れて生活をせざるを得なかった。町や村の中に住むことは許されず、外に住んでいた。町の外って何があったかというと、お墓です。そういうところで住まわなければならなかった。そういう気の毒な状況の中にあった。そういう人のところにイエス様は真っ先に訪ねてくださった。主イエスキリストは一番弟子ペトロ、アンデレ、ヤコブ、ヨハネをお選びになられた直後、どこへ行かれたかというと、この人のところに行ってくださった。人々から見捨てられ、神から見捨てられた人だと人々がレッテルを貼っている人のところを真っ先に主イエスキリストは訪ねてくださった。反対の言い方をすれば、イエス様が町の中に入っていかれて、誰がその町の中でイエス様を最初に出迎えたかというと、全身重い皮膚病を患っている人であった。人々から見捨てられた、神からも見捨てられたと人々が思っていたような人が最初に主イエスキリストを出迎えた。12節の後半、この人はイエスを見てひれ伏し、主よ、御心ならば私を清くすることがおできになりますと願った。大胆です。本来ならば旧約聖書の戒めに従って、私から離れてください、私に近づかないでください、私は汚れていますと大声で叫ぶべきところ、この人は大声で何を叫んだかというと、ひれ伏してイエス様の足元にひれ伏して、主よ、御心ならばあなたは私を清くすることをおできになる、そう願ったのです。イエス様の周りにいた弟子たちも群衆もびっくりしたに違いありません。清くすることがおできになるという言葉を聞いて、弟子たちも人々も初めてこの人が重い皮膚病を患っている、いやハンセン氏病を患っている人だということに気がついたに違いない。自分は病気ですと叫んだのではなくって、清くすることがおできになりますと願ったからです。清くすることができるという言葉を言い換えると、今自分は汚れているということです。群衆の中に入っていって単刀直入に、汚れているから自分に近づかないでくださいと大声で言うべきところ、あなたは清くすることができる 御心ならばと願った。この言葉によって初めて人々は、ああこの人が汚れているのだ、そういう病を背負っているのだということに気がついた。大勢の人々は後ずさりしたに違いない。お前のようなものが来るところじゃない、あっちへ行け。この人はひれ伏して主よと呼びかけています。礼拝の姿勢です。あなたは救い主です。あなたは神です。私を清くすることがおできになるお方です。信仰を告白した。主よ御心ならば私を清くすることがおできになります。この言葉は清めていただけるのか清めていただけないのか、病を癒していただけるのか癒してくださらないのか、どっちかよくわからない半信半疑の言葉ではありません。御心ならば清めていただける、私を清くすることがおできになる。御心ならばっていうのはどうしようもないから諦めて運命に任せるというのでもありません。御心、誰の心かというと主の御心、主イエス・キリストのお心、神のお心次第。主イエス・キリストだけが自分を清めることができる、自分を癒してくださることができる、そのお力をあなたは持ったお方だ。しかし癒してくださるかどうか、清めていただけるかどうかはあなたのお心次第。もし主イエス・キリストが欲してくださるのであれば、自分は癒されて清められる。それは全く自由にイエス様あなたがお決めになることであって、私が決めることじゃない。しかしなお自分の願いを申し上げることが許されるのであれば、清めていただけたい、救われたい、この人はこう願ったのです。ここにこの人の正しい信仰の姿勢があります。自分の意思、自分の願いだけではないんです。自分の意思、自分の願いは清めていただける、清めてほしいということ、癒してほしいということです。しかし徹底して自分の願いなのではなくって、御心ならば主イエス・キリストのお心次第、主イエス・キリストのご意思があるのであれば、あなたは私をお癒しする、癒してくださることができる。あなたのお心一つにかかっている、自分の心ではない。主イエス・キリストに対する徹底的な信頼があります。すべてをイエス様に委ねた。私たちはなかなかこういうところを、こうはいかないところがあります。御心であろうがなかろうが、とにかく一刻も早く熱を下げてください。それが私自身の祈りです。私たちの切実な願い、祈りです。それほど苦しい時があります。悲しい時があります。痛みを覚える時がある。ですから御心であるかどうかなどというようなことはもう考えなくなってしまうということが、私自身いくらでもあります。かつてこういう祈りも聞いたことがあります。あなたの御心であろうがなかろうが、とにかく癒してください。主の御名によって祈ります。アーメン。一瞬ためらいました。アーメンって言っていいかどうか。しかし自分の祈りに比べて、その祈りを祈った人はきちっと主の御心かどうかということを問い始めている。けれども私自身の祈りはどうなんだ、神の心であるかどうかなんだというようなことは考えないで、とにかく直してほしい、そういう祈りではないかということを思いました。主イエス・キリストご自身の祈り、それは一体どうであったか、やがて聞くことになります。弟子たちとの最後の晩餐の直後、ゲツセマネの園と呼ばれるところで祈りを捧げられました。ひざまずいてこう祈られた。父よ、御心ならこの杯を私から取り除けてください。十字架を前にした時、この杯を私から取り除けてください。この杯っていうのは十字架の死です。十字架の死を引き受けるのは嫌だ、それは勘弁してほしい、 この杯十字架を私の前から取り除けてください。イエス様はご自分の定めが十字架に貼り付けられて死なれるということを重々ご承知でした。この地上に使わされた時からよくご存知でした。にもかかわらず私からこの杯を取り除けてくださいと一方で祈られた。しかし何が何でもご自分の願いを貫き通されたのではなくって御心ならです。あなたのお心であ あるのであれば十字架を避けたい、しかし私の願いではなくあなたの御心のままに行ってくださいとその後祈りを続けられた。神の心に従われた。この祈りに先立ってここで全身重い皮膚病の人が御心ならば清めていただけるのですがと祈った。この人の祈りに主イエスキリストのゲツセマネの園での祈りが響いています。主イエスが祈られる前にこの人は主イエスが喜ばれるあるいは神が喜ばれる祈りを祈ったとさえ言えます。私たちは主イエスキリストが祈られた祈り、御心ならばこの杯を私から取り除けてください、しかし私の願いではなくあなたの御心のままになさってくださいという祈りを聖書から教わって知っています。そしてまた全身皮膚病であった人の祈りも聖書から聞き取って知っています。これが正しい祈りだから私たちはうっかりすると祈りの中で本当は御心であろうがなかろうが自分の願いは癒されることだと思っているんですけれども、正しい祈りは御心ならばということを付け加えることだということを教わっていますから、背伸びしてその祈りが正しいんだということでそっちの祈りをうっかり捧げてしまうことがある。御心ならばっていうことを思ってもいないのにその言葉を口にしていいかどうかということは他方で問われることです。なかなか厳しい問いであると言わざるを得ない。正しい祈りがこうだと知ってるけれどもしかしなかなかできないっていうのが私自身の祈りの言葉であると認めざるを得ません。御心ならばこの病を癒してください、御心ならばある人が重い病を経験したこの病から解放してくださいという願いがその人の祈りであった。家族の願いは同じようにこの病から解放してくださいという祈りであった。同じ病から解放してくださいという祈りであったとしても家族は癒してくださいという思いで祈っています。しかし痛みに耐えかねている病人本人は解放してくださいという祈りを癒してくださいとは考えていなかった。何と考えたかというともうこの地上での生活から解放してくださいという祈りであった。でどうなったかというと神様は本人の祈りを聞いてくださった。二人とも解放してください、家族も解放してくださいと祈り、病人本人も解放してくださいと祈って、同じ言葉を使っていても神様がなさってくださった答えはこの地上での生活はもう十分というそういう答えであった。私たちが祈っている祈りはどのようにして答えられていくのか、その当座家族の者は嘆き悲しみました。自分の祈りが叶えられなかったからです。しかししばらく経って神様は本人の祈りを聞いてくださった。今は平安だ、そういう信仰の言葉を聞いたことがあります。祈りにおいて私たちは過ちを犯すこともあるかもしれません。しかし主イエスキリストでさえご自分の願いをはっきりと訴えられたということは忘れるわけにはいきません。御心ならば、御心ならばという言葉を口にしながら 自分の願いが叶わなかったということはいくらだって私たちの祈りの経験からあります。まだ願いが実現していないということもありますし、とうとう叶えられなかったということもあります。叶えられなかったら一体私たちの祈りはどうなるのか。神様はちっとも自分の祈りを叶えてくださらない。主イエスキリストもそうだと言って教会から立ち去ってしまうのでしょうか。そうじゃない。御心ならばと祈るときには全てを主イエスキリストにお任せする、それほどまでの深い信頼信仰がこの人に与えられていたのです。主イエスキリストは諦められて御心ならばと祈られたのではありませんし、この人も諦めて運命に任せようと祈ったのでもない。どんな結果になろうと神の心に委ねる、そういう信仰が与えられていた。重い皮膚病が癒されてもそうでなかったとしても、その結果を神の心として委ねますということを祈った人であった。ではなぜこんな私たちが真似をすることがなかなかできない祈りの言葉を教会は伝え続けてきたのでしょうか。主イエスキリストが重い皮膚病を癒してくださった出来事を教会は伝え続けてきたのでしょうか。私たちと関係があるか関係ないのかということを最初に問いました。ルカによる福音書が記した出来事、この出来事を教会は語り伝えてきました。しかも著者は医者だと言いました。治療困難な病気をイエス様は癒してくださった。しかし自分たちの目の前にいる牧師も神父も癒すことができない、削除しようと教会は削除したわけではなかった。教会はこういう病院で癒すことができない病人たちを教会に連れてきて祈って手を置いては癒すというところに誕生したのではありませんでした。かつてこういう出来事があったということを教会は伝え続けてきた。しかしそこに望みを教会は見出した。鍵になる言葉は御心ならば清めていただける、清めるという言葉です。先ほど申しましたように、ただ単に病気を癒してくださいとこの人を願ったんじゃなくって、清めてくださいと願った。清めてくださいということは自分は汚れているということでした。あなたの前に近づくことができない、離れてください、大声でそう叫ぶべき人間であるということです。この全身重い皮膚病を背負った人が癒された出来事の直前に一体どういう出来事が記されていたか。主イエスキリストが4人の弟子たちをお選びになった出来事でした。その一番弟子ペトロは何度語ったか。8節、第5章8節、これを見たシモン・ペトロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私から離れてください、私は罪深いものなのですと言った。私から離れてください、私は罪深いものですとペトロは語った。私から離れてくださいと言うべき人は誰であったかというと、全身重い皮膚病を背負わされた人です。私は汚れています、私は汚れています、私に近づかないでください、私から離れてくださいと言うべきはずであった人は誰であったかというと、この全身重い皮膚病を背負った人でした。清めていただけるのですということは、私は汚れているということ、言い換えると自分は罪深いということです。ペトロの出来事と、ペトロが私から離れてください、私は罪深いものですというこの言葉と、全身皮膚病だった人が癒された出来事というのは、バラバラの2つの出来事なのではなくって、切り離すことができない、分かち難く結びついている出来事です。離れてください ペトロはそう語りました。この人も清めてくださいという言葉を語ったということは、自分は汚れているということです。神の前に汚れている人間だ、罪によって汚れている人間、主よあなたに近づいていただける資格はないのですということをペトロもこの人もそれぞれに語った。13節、イエスが手を差し伸べてその人に触れ、よろしい、清くなれと言われると、たちまち重い皮膚病は去った。主イエスキリストの心はこの人が癒されること、いや清められることでした。あなたは清いと認められることでした。この人に対してイエス様は二つのことを厳しく命じられました。14節、イエスは厳しくお命じになった。誰にも話してはいけない、ただ行って祭司に体を見せ、モーセが定めた通りに清めの捧げ物をし、人々に証明しなさい。誰にも話すなということが一つ、もう一つは祭司に見せなさいということです。ただ単に病気が治ったかどうかということであれば医者が判断すればいい。なぜ祭司にわざわざ見せたかというと、まさに清められたかどうか、神の民に加わっていいかどうか、神殿に詣でていいかどうか、街道において礼拝を捧げていいかどうか、それを判断したのは医者じゃなくって祭司だったからです。祭司が判断して、あなたは清められた、だから神殿に詣でていい、街道で礼拝捧げていい、神の民の交わりの中にこの人は入れられたんです。神の民に戻ってきたんです。けれどもイエス様は命じられました。誰にも話すな、自分によって癒されたこと、それを厳しく戒められました。どうしてか、15節、しかしイエスの噂はますます広まったので、大勢の群衆が教えを聞いたり病気を癒していただいたりするために集まってきた。誰にも言うな、この人は言ったかどうかそれよく分かりません。群衆のに囲まれての中での癒しの出来事でした。清めの出来事でした。だから目の当たりにした人々がたくさんいた。ですから病気を癒していただいたりするためにたくさんの人々が集まってきた。主イエスキリストのお心とは違い、御心とは違い、たくさんの人々が癒してもらうために集まってきた。だから16節、イエスは人里離れたところに退いて祈っておられた。たくさんの人々が癒されないままに取り残されたまま、主イエスキリストは人里離れたところに出かけていって祈りを捧げられた。何人かの人々は癒された、大勢の人々が癒された、しかし全員癒されたわけではなくって、そういう人々を放っておいて人里離れたところに赴かれて、そこで祈りを捧げられた。ご自分のお心が神のお心と合っているかどうかということを尋ねられたんです。最後に、この癒しの出来事はペトロが離れてください、私は罪深いものですと語った言葉と切り離すことができないと申しました。清めていただける、清められなければ汚れている、それはただ単に誰も癒すことができない病気を背負っているということではなくって、むしろ神様との関係が破壊されているということです。罪の関係であるということ、神に近づいていただけない、イエス様に近づいていけいただけない、神の前に出ることができない、神殿に出ることが戻ることができない、街道において祈りを捧げることができない、自分は神から離れた存在だ、汚れた存在だ、神様と私の間には汚れが存在している、飛び越えていくことができない罪が存在している。ペトロは私から離れてください、私は罪深いものなのですと語り、この人は清めていただけるのです、今自分は汚れています、汚れていますと叫ばざるを得ない存在であった。イエス様が命じられたのは清くなれ、清くなれっていうのは神のものになりなさい、 あなたは神のものだ、私のものだということです。もう神様とあなたとの間にあった汚れという断絶、罪という深い断絶は清められて取り払われた。だから近づくことが許される。清くなれ。人間の罪、過ちがどんなに汚れたものであったとしても、私たちの汚れは主イエスキリストの十字架によって清められる。十字架の出来事を信じることによって清められる。主イエスキリストの御心はこの重い氷を背負った人を清めることであり、ペトロを清めることであり、私たちを清めること、ご自分のものとすることです。清めるということは神のものになるということ。主イエスキリストは私たちに手を伸ばして、手を置いて触れてくださって、かつてこの人に手を置いて触れてくださったように、私たちに触れてくださって、神の言葉によって触れてくださって、清めて神のものにしてくださる、ご自分のものにしてくださる。そのようにして私たちは神と共に生きることができるようになったのです。祈りを捧げましょう。救い主、主イエスキリストの父なる御神様、飛び越えていくことができないあなたとの深い断絶、罪、汚れ、咎が御子主イエスキリストの十字架の血潮によって清められ、私たちは神様と共に生きることができるようになりました。主イエスキリストは死から復活なさって、私たちに永遠の命と体の復活を与えてくださることを約束してくださいました。やがて私たちはこの地上での生を終えます。老いて生を終えることもありますし、病気になって志半ばでこの地上での生を終えざるを得ないこともあるかもしれませんし、誠に痛ましいことに事件や事故に巻き込まれてこの地上での生を突然奪われるということもあります。その悲しみ、苦しみ、痛みを超えて主イエスキリストは私たちに永遠の命を与えてくださるお方です。ここに唯一の希望と慰めがあるのです。そのお方を私たちは救い主としていただいており、この地上において神と共に生きることが できるようになりました。今語りました言葉を一人一人に運んでください。誠の慰め、励まし、希望を与えてくださいますように。なおたくさんの者たちが老いの中にあり、病を背負わされています。癒してくださいますように。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌331番。 献金を捧げいたします。
昭和543番
あなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、神の愛、精霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。
アーメン。